セレーナ令和館チャンネル。こんばんは、パーソナリティのレイジ魅力スーパースターです。月曜の夜9時30分は運気爆上げ魅力タイム、セレーナ令和館チャンネル。この番組は奴隷化された偽りのタイムラインのストーリーから脱却し、神聖なる真の自己のタイムラインのストーリーを紡ぐことにより My life is always perfect となり、みんなで運気爆上げを目指し、みんなが幸せになる世界を作る番組です。この番組にゲストでご出演くださった皆様には運気爆上げ魅力スーパースターズメンバーとして登録し、セレーナ令和館グループが全面的に応援させていただきます。そして人間モバイルバッテリーであるレイジが放送を通じてリスナー様に運気爆上げ魅力パワーが届くようにエネルギーチャージしながら放送してまいります。よってこの番組をお聞きのリスナー様も運気バカ上げ必須の番組となっておりますので、ぜひぜひ毎週毎週お聞きいただけたら嬉しいです。9月前半の放送は、実は本業がスピリチュアルカウンセラーであるレイジがマナミお休み会ってのもあり、いよいよ満を持して何かを占っちゃうよツールはもちろん、スピの学校セレーナオリジナル教材である魂メッセージカード、略してタマちゃんカード、どんな内容になるかは完全行き当たりばったり、そんな放送ですが、ぜひぜひ最後までお聞きくださると嬉しいです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオから、スピリチュアルなあなたを応援するセレーナ令和館グループの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは、レイジ魅力スーパースターでございます。ですね、一部LINE 公式アカウントの方では発表というかね、流させていただいたんですけど、レイジ今までね、ルメルシェというようなチームっていうかね、ナンバーワンパーソナリティのね、ヴィーナス魅力さんのところに所属していまして、番組の方もね、フューチャリングルメルシェ感謝コレクションみたいな形でやらさせていただいたんですけれども、この番組といたしましては、先月、これ放送が9月になりますので、7月の、ハワイスペシャル、内藤さんと、佐久間さんにお越しいただいた、ハワイスペシャルで一応、フューチャーリングルメルシェとしての番組は一旦ね、レギュラー放送としては、最終回という形で、させていただきまして、ちょっと急遽決まったものですから、ホームページ番組のホームページなんかまだフューチャリングルメルシェ残ってる、一部残ってるんですけれども、今後はね、またちょっと違う形で、ルメルシェにこだわらずにね、自由な形でやらさせていただこうかなと思っています。約1年間でしたけどね、ルメルシェの皆さんにはたくさんゲストにお越しいただきましたしね、ヴィーナス魅力さんには素敵なね、SBR という楽曲をエンディングテーマに使わせていただいたりとかで、もうめちゃめちゃお世話になったことには変わりないですけれども、レイジの方もね、新たなステージに行こうということで、今回ね、ちょっと一旦フリーな形にね、やらせていただこうかなと思っていますので、8月の放送からね、感謝これ、フューチャリングルメルシェって外れてるんですけれどもね、今回ちょっとね、正式な形で告知をさせていただきました。以後もね、よろしくお願いしたいと思います。はい、オープニングで、お伝えしたんですけど、今日は、占いをやろうかなと思っております。実はね、夢の種の番組で、ブルーチャンネルでしたかね、ゆきりんの風チャンネルっていうのが、何チャンネルでしたっけ、事前に準備しとけよってやつなんですけど、数日のね、林先生がと、あとアイドルの、ゆきさんが、ブルーチャンネルですね、毎週月曜日の、夜、8時30分からね、放送されているブルーチャンネルで放送されている、ゆきりんの風チャンネルっていうのがあるんですけれど、そこにね、先日ゲストでご出演させていただいたんですね。で、数日のね、カバラ数秘術のね、林先生の数秘ってもともとめちゃめちゃレイジ大好きなんですけど、番組でね、林先生が 鑑定をしてくださりまして、それをね受けて、まあ、レイジも、あ、そういえば私本業スピリチュアルカウンセラーなのに、まあ、でゲストの皆さん来ていただいてるんですけども、ゲストの方を占ったりもせず、あの普通のパーソナリティとしてね、あのやらせていただいていたんで、まあ、ちょっとそろそろ本業の、まあ、今回ねフューチャリングルメリシェっていうの外れたのも機にね、あの占いというかねスピリチュアルのお話なんかもねちょっと増やしていこうかなと思っておりますので、今日はね、まあ、パクリじゃないですけど全くあの戦術が違うので、パクリではないんですけど、ちょっと私の方もね占いをやらせていただこうかなと思ってます。でですね、ちょっとねあのそこに入る前に、なんていうかな幸せな、お話をねさせていただきたいんですけど、まあ、夢の種のこの番組っていうのはあの同じゲストが、2週までは出ていいんですけど3週出ちゃいけないんですね。でこの番組で今まあ、マナミンがレギュラーゲストという形でね、出ていただいてるんですけど、こちら、今収録してるのは9月の放送、9月の前半の放送になるんですけれども、8月の放送で、4週分、要は2回分の放送、4回分の放送ですね、収録で2回分、マナミが、出ていたので、9月の前半はマナミ出れないんですね。なので今日は、マナミは、参加しないんですけど、まあ、後半、9月後半の放送では、マナミンも、登場するんですが、これね前半と後半同じ日に収録しているので、まあ、一緒にスタジオ入りしたんですけど、実はこの収録の前日ぐらいから若干まあ、見学というかねちょっとまあまあ、うん、若干揉めてるみたいな感じになって、まあ、今日もどうなるんだろう収録みたいな感じでねなってたんですけど、まあ、いつもね結構向かいにセレナ号っていうねキャンピングカーをレイジ乗ってるんですけど、キャンピングカーで迎えに行ったりとかしてて、今日は迎えに行く予定がなかったんですけど、ちょっと急遽ね、迎えに行くというか、実は今日は、アクアドリームプロジェクトっていう海浜幕張の幕張の海ですね、千葉の、この千葉スタジオがある、近くのね幕張の海っていうところがあるんですが、そこのビーチクリーンっていうボランティアを、まあ毎月第2土曜日に、レイジも参加してるんですけど、今日も参加する予定だったんですが、ちょっとね突然のカーナビアプリの不調で、設定がに戸惑ってしまいまして、行く予定だったの行けなかったんですね。で今日はボランティアがあるから、マナミンを迎えに行かないつもりだったのに、なぜかカーナビの不具合で出発ができず時間を食ったんですね。でもう、あ、今から出てもビーチクリーン間に合わないな、ボランティア間に合わないなと思っていて、でしょうがない直接スタジオ入りするかなって思ってたところ、時間見たら、あ、この時間だったらちょうどマナミを迎えに行ってスタジオ入りできるなっていうふうに思って、まあ揉めているにもかかわらず、でもやっぱ大切な相棒だから、まあ、迎えに行こうかなと思って、まあ電話したら出て迎えに来てっていうことだったんで迎えに行ったんですね。でまあ、これも奇跡ですよね。本当だったらビーチクリーン、私朝早く本当7時とかに家出て迎えに行ける時間ではなかったんですけど、カーナビさんにビーチクリーン参加するのをもう止められたような状態になってたので、でまあマナミを今日迎えに行ったんですよね。で迎えに行ったのはいいんだけど、やっぱちょっと険悪な状態のまま、私も、まあ、へそ曲げてるというか意地張ってて、いつもはカーナビ、ごめんなさい、カーステレオですね、音楽ちっちゃくかけてるんですけど、結構ガンガンにかけて声もあんまり聞こえないような感じで、険悪な感じで車乗ってて、でもう降りればみたいな話、もうラジオも出なくていいよみたいなね、そういうちょっと長たがいみたいなね感じだったんですね。でまあ話してる間に、まあ、少しずつお互いの感情とかも落ち着いていってたんですね。で、まあうん、まあ自然な流れでやっぱりラジオ出るとかっていう話ではなくって、もうあったかもラジオ出るの当たり前だよみたいな感じで話を進んでいったんですけど、で私もまあそれでまあいいかラジオ出ればと思ったんですが、スタジオに着く本当10分ぐらい前に入って突然あるものを渡すんですね。で、なんだろうなと思ったら、レイジュって書いてる、ブローチみたいなやつですかね。これ、なんだろう、 スーツとかの襟につけるようなあのよく、社紋みたいなやつをぶっ刺すじゃないですか。それのレージュバージョンをなんとマナミが準備してくれてですね、いや驚きましたよ本当に。いやずるいんですねやつはね。なんかちょっとね揉めるときはもしかしたらわざと喧嘩をふっかけてるんじゃないかって思うぐらいね、ちょっとツンとされるんですね。で私も不愉快だからあとイラッとするんですけど、またこういうことをしてくれるもんだからお前ふざけんなっつって、なんでこういうことすんだっていうふうに怒ったんですよね泣きながら。で、まあ、あんまり普段ねそういうこと言われるの好きじゃないんですけど、マナミはこんなことするんだったら言っちゃうよって言っちゃってもいいって言っていいって言うから、いや本当もこんなことするの本当大好きだよって私も言いましたよねでもいいって言うから、ね、いつもそんなこと言うと怒るんですけど、まあ一応許可を取った上で大好きだよって言ってね。いや本当にね、まあ、全然これは高級な、ね、ものじゃないのかもしれないですけど、やっぱりその作ってくれたっていう気持ちにすごく私は嬉しかったですね。本当にマナミありがとうということで、多分ね今の放送はマナミいないからあれですけど、また今月の、ね、後半の放送でも同じこと喋るんじゃないかって、本人の目の前にして同じこと喋るんじゃないかなと思うんですけど、いや本当になんだろう、まあすごいねあの子はねってね、みーちゃんPA のみーちゃん
はい、
あ今日ね PA みーちゃんなんですね。
はい、はい、お邪魔します。
みーちゃんの番組はいつでしたっけ。
私の番組は、はい、私の番組は、はい、毎週土曜日の朝10時半からオレンジチャンネルでほっこりしましょうという番組です。
いわゆるオレンジサタデーってやつですね、千葉スタジオのね、はい、一連の帯の中にね、いますけども、はい、今日はねみーちゃんゲストっていうか、ね、PA なんですけど無理やりゲストにしようかなと思ってちょっとマイクをオンにさせちゃったんですけど、まああれですよね、さっきレイジュに言ってくれたことあるじゃないですか、穏やかがどうのこうのって、はい、あれもう一回言ってもらっていいですか。嬉しい。
ああ言っていいんですか。
言ってください言ってください。
いやもう最近のレイジュさんを見てるともとっても穏やかで幸せそうで、はい、一緒にいても、うん、なんていうんですか、はい、とても幸せな気持ちにさせていただいてます。
嬉しいです。癒しの人になってきましたかね。
あそうですね本当に。
なんか昔は殺伐としてたってね、
トゲトゲしてましたよ
喧嘩するのが私の仕事みたいな感じだったんですよね、
はい、
あ、まあ、今もねそういうとこなくもないんですけど、やっぱりだいぶマナミさんにね、
はい、
ま、丸くしていただいたというか、まあ、存在が大きいですよね。
ね、
本当感謝コレクションですけど、もう本当もうマナミさんに感謝ですよね、うん、
はい、
だけど結構、まあ、怒るっていうか、まあ、月に1回ぐらい揉めてます。
そうなんですねでもそれもひっくるめて、うん、マナミがこうね、うん、受け止めてくださってっていう感じなんでしょうね。
ありがたいです ね、
ね、トゲトゲってされると、うん、普通だったらまたトゲトゲってやり返しちゃうでしょ、
はいはいはいはい、
ね、それをトゲトゲされても、ね、まあまあまあみたいな、ま、
周りから見てそういうふうに感じるっていうのが、うん、もう真ですよね。自分がどう思うかっていうよりもやっぱその自分がいくらこうなったよこうなったよ変わったよって言ったって周りから見てね、いや全然あんた変わってないしって言われたらもう元も子もないけど、自分でそう思ってなくても周りのね、はい、みーちゃんと本当別にね客観的な第三者じゃないですか、
はい、
なんかね、常になんか仲良くして一緒にいるってわけではないし、こういう場でね、うん、お話しするぐらいな関係のみーちゃんから見て、はい、客観的に見てそういう風に感じるっていうのは、
はい、
本当一重にねまなみさんのおかげでございますね、
はい、そうだと思います。
まなみに本当ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたしますって、うん、はい、ですね、
はいは
い、というわけでね、今日の、占いの、一応お相手にみーちゃんにちょっとなっていただきたいなと思うので、一旦ジングル挟んでね、後半でちょっとミニセッションをね、魂メッセージカードを使ってやっていきたいと思いますので、みーちゃんどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそです。
はい、じゃあ一旦ジングルお願いします。
はい、
は い、ではそれではね、マナミンからいただいたブローチを目の前に置きつつですね、ここからエネルギーをもらって、みーちゃんを占っていきたいなと思うんですけど、まあ、使うのはねオープニングでもちょっとお話ししたんですけど、レイジのスピの学校セレーナーというスピリチュアルの学校をやってるんですが、そこでねオリジナルのカード、魂メッセージカードっていうのがあるんですけれども、タロットでも、オラクルでもちょっと違うね、完全オリジナルっていうかね、レイジが昔使ってたカードのエネルギーを統合したようなカードでね、まあ、それはまたちょっと今月の、後半の収録でちょっとお話をしていこうかなと思うんですけど、とりあえず今日はねそれを使って、みーちゃんさんの、ちょっと何かねセッションというか占いをね、公開というかね、放送でねやらせていただきたいと思いますので、みーちゃん、
はい、
よろしくお願いいたします。
は
い、
ドキドキ。
はい、したらこの魂メッセージカードというねスピの学校セレーナオリジナルのカードで占わさせていただきます。
はい、
はい、じゃあみーちゃん、はい、今日は何か占ってほしいことありますか？
占ってほしいこと、じゃあ旦那さんとの仲かな。
お、ご主人との仲。
はい、
今何か具体的になんか揉めてるとかラブラブすぎて怖いとかなんかあるんですか？特になく。
今まで、子供も2人いて、はい、で、途中で介護で母とも一緒に暮らしたりして、うん、大人数だったので、
はいはいはいはい、
それぞれの役割を果たしていたんですね。旦那さんの役割と奥さんの役割とか、お母さんとお父さんの役割とか、で今そういうのが全部終わって二人きりになって、で第二のステージに夫婦としての第二のステージだと思うんです。終わったっていうか、同居していた母は見取って、他にもまだいますけど。
そうなんですね。
はい、
そんな中今後のご主人との関係性みたいな感じで、
そうですね、なんて言うんだろうな、2人の関係を見直す時期ではあるんじゃないかな。
あ、なるほどね、次のステージに向けてね。
そうですね。
あ、そういうことですね。かしこまりました。はい、そうしましたらちょっとねカードを切っていくので、カードの音とかも聞こえた方が臨場感あるかなと思うんで、もしよかったら青のマイクをオンにしていただくこと可能ですか？
はい、これをオンにしてってどう、それで入りますか？
ここでもしかしたらちょっと入んないかもしれないですけど、ちょっと紙を切る音とか、はい、めくる音とかちょっと入れば臨場感あるんじゃないかなとちょっと今思いましたんで、
はい、
ちょっと一応オンにしておいていただければなと思います。
はい、
はい、では鑑定の方を進めさせていただきますね。はい、じゃあ今から、みーちゃんさんと、魂同期というのをかけていきます。
はい、
みーちゃんさんはリラックスしていただいて、はい、さあご主人のことを思い浮かべてください。はい、でゆっくりと深呼吸をしていただいて、もしかしたらレイジが、何回呼吸してくださいって言うかもしれません。そしたらその回数、指示された回数ゆっくりと深呼吸していただいて、特に指示がなければ通常の呼吸をゆっくりしていただければ結構です。じゃあ今から、魂同期をかけていきますので、リラックスしてご主人のことをイメージしてみてください。いきます。はい、私はあなたで、あなたは僕、アクセス同期。はい、ありがとうございます。それではカードの方を切っていきたいと思いますが、今魂同期をかけさせていただいた中でメッセージを受け取らせていただきました。はい、今後のご主人との老後がものすごく穏やか、はい、なんだろう、ゆったりとした時間の中で、
はい、
2人の世界構築されていくような、はい、そんな未来がちょっと降りてきてるんですね。でこれが、まあ、もちろん未来のことだからどうなるかっていうのは分からないんですけど、ただみーちゃんやその、ご主人の中にそういう理想の老後 っていうのがおそらく共通であるのかなっていうイメージがすごく入ってきたんです。で、イメージってやっぱ大事だから、やっぱり争い事をイメージしたらやっぱその争いになっていくっていうのはやっぱありますので、2人がその穏やかな、老後の2人の生活っていうのをしっかりとイメージ、ありありとしていた、ありありとイメージしていただくことによって、そういう未来につながっていくのかなっていう感じがあるので、まずそのイメージ、多分みーちゃんの中にそういうのありますよね。
うん、そうですね、
2人の世界で、はい、まあ、なんだろう、そんなにお金じゃらじゃらじゃなくても穏やかに、うん、ゆっくりと過ごしてスローなペースで過ごしていきたいみたいなのって多分あるのかなって気がするんです、
はい、
で多分ご主人もそういうのあるのかなと思うので、うん、そのイメージをねちょっとね大事にしていただければなと思います、
はい、
じゃあ今からカードの方を切っていきます。
はい、
いや本当ね、あったかい日だまりの中でね、なんか夫婦でなんかそれぞれ好きなことをやってるんですよね。
あ、うん、そうですか。
ご主人はご主人でなんか、うん、ちょっと自分の世界に入ってて、はい、みーちゃんはみーちゃんで、はい、好きな世界に入ってるんだけど、
はい、
近くにいてお互いが近くにいて、うん、なんか安心しきってるようなね、
はい、嬉しい、
そんな映像がねすごく入ってきたので、なんかほのぼのとしましたね。
わー、
まさにほっこりしましょうですね、ラジオでね。
ありがとうございます。
で今ですね、カードの方は9枚切りという切り方をしています。9枚切りの切り方っていうのは九星気学というね学問があるんですが、それに習ってまあ、それに、まあ、順行してねちょっとカードを切ってるんですけど、今から引くのはど真ん中のカード、素晴らしい。28話のね、レイジのこの、魂メッセージカードっていうのは、実在するというか、有名な仏様とか、仏様がメインなんですね。で、仏様がメインなんだけど、はい、まあ、ちょっとレイジの詩的な、神様みたいなものもね、入ってたりするんですが、ど真ん中に出てきたのがですね、28番の日天月天っていうね、統合カードなんですね。
はい。
で、これって、まあ、日天月天っていうのは実際の仏様として、存在する、仏なんですけど、それプラス、レイジュがこのカードを入れたカードで、マントラがツインなんですね。
はい。
つまり、すべてのこのカードって、一つの仏様が一枚を占めてるんですが、これだけ例外的に日天様と月天様が一枚のカードで、ツインとして、二人で一人だよっていう。はい、これがど真ん中に出てきたんですよ。つまりさっきイメージしたこと、
はい、
一つの空間に二人がいて、はいはい、それぞれ別の時間を過ごしてたとしても二、はい、人共有の状態になっているみたいな、まさにど真ん中で、しかも、色がですねシルバーゴールドで統合、
二、はい、
人で一人、
へ、
素晴らしい未来がね、
わー、待ち受けてると思っていただ
いていいんじゃないでしょうかね。でそこに至るまでの過去として、はい、そうですね、過去は、うん、そんなに、ごめんなさい、キラキラした過去ではなさそうなんですね、うん、2人の過去っていうのが。だけど、1番の順帝仏母とか、18番の多聞天っていう、こういうなんてオーソドックスなカードが出てきてるんですね。なので、過去と2人の過去としてはそんなに突拍子もない過去じゃなくて、まあ、一から構築していった、2人の関係を一から構築していって、お互い聞く耳を持って相手のことを理解しようとしながら、本当オーソドックス なんか特別なことをしたんじゃなくて、まあ、普通っていうと語弊があるんですけれど、本当に何だろう、階段を一歩一歩登りながら2人の関係を構築したような、そんな関係性があるからこその未来みたいな、そんな感じの、ね、カードが出ています。で、まあ、3番の宝生如来、如来っていうお金のカードも出ているので、
はい、
まあ、金銭的にはそれなりに安定していたのかな、経済的に苦境に立ってるような感じはちょっとないので、まあ、経済的にはご主人もちょっとお仕事とかね、何かわからないですけど、まあ、ちゃんとしたお仕事をされていて、まあ、家庭としてはね、とりあえず何だろう、安定して、例えば借金まみれになって大変だったみたいな感じじゃないのかなっていうね、うん、ところは過去としてはねありますね。はい、はい、でそうです。ああ、でね、潜在意識の中でこれもねスペシャルカードが出てるんですよね。はい、25番の切断カード、
はい、
共感なんです。
はい、
これは、ポイントとして、やっぱ2人違う人間だから、
はい、
いろいろ感性とかが微妙に違うこともあるじゃないですか、
はい、
なので、お互いがお互いを理解していこうっていう気持ちがやっぱりあるのかなって、うん、実際それが行動として現れるかどうかは別としても、うん、要は潜在意識の中でちゃんと、はい、相手を 理解してあげよう、相手と、なんだろう、相手が思ってることをと一体になってあげようっていうね、それがそもそもなければどうしようもないじゃないですか、
はい、
でもちゃんとそういうのが持ってる方だから、あの方っていうか2人だから、はい、あのその辺がやっぱりちょっと未来の日程決定のツインカードにつながっていくのかなっていう感じはありますね、はい。あで、方向性なんですけど、10番の文殊菩薩の、学者のカードが出てます、はい、なので、2人それぞれ自分の好きな学びをやっぱりあの老後というか、あの続けていっていただく、あのなんだろう、ただ遊ぶんじゃなくて、いくつになっても、はい、それぞれがやりたい学びを続けていくのが、お互い末永く、あの仲良くやっていける秘訣、はい、まあ、秘訣というか、まあ、そういう方向になるんじゃないかなって感じですよね。お互いしっかりと自分のやりたいことをやっていく、自分が学びたいことを学んでいくみたいな、はい、そんな感じですよね、うん。で、そうですね、やっぱ学びはね、かなり勉強した方がいいみたいですね、いろんなこと、だから習い事とかすごくいいかもしれないですね、
はい、
あの学者のカードが2枚出てきましたね。でさらに増長点という進化のカードが出てるから、
はい、
老後穏やかなんだけど、これからの未来穏やかなんだけど、
はい、
さらに今よりも次元、次元上昇していくみたいな、だから変わ穏やかな中でもどんどん進化していくみたいなね、そんな感じがありますね、うん、なるほど。ご主人とはやっぱりど真ん中にツインのカードが出てるんですね、
はい、
でここから引き寄せるものが実はこの魔王のカードっていうのが出てるんですね。で、はい、魔王って一見良くなさそうなんだけど、
はい、
良くないからダブルカード2枚引いてみたんですね、
はい、
2枚引いてもやっぱり魔王なんですよこのブラック系のカードが2枚出るってことは何を意味するかっていうと、過去性からのつながりなんですよ。だから根性だけの関係じゃなくて、過去性からつながってる霊的なつながりも持っているってこと。だから恋愛とかそういうイチャイチャラブラブっていうよりも、過去性からのつながってきた2人っていうあの感じがあって、で最後に出てきたのが時刻点の守護のカードなんですね。これは四天王帝の一点になりますので、はい、これは守護のカードだからお互い守り合います、はい、
へ
うん、だから安心して自分を委ねていただく、
は
い、で自分がやってることも何やかんや言ってちゃんとご主人は守ってくれるし、ご主人が何かやることも何やかんやでみーちゃんは助けてあげる、うん、理解してあげるようなね、そんな関係性のね未来が待ってるんじゃないかなって思いますけれども、
すごい、
いかがでしょうか、腑に落ちていただけたでしょうか。
あの理想としていた形を、うんうん、
はい、
言っていただいて嬉しいです。
本当ですか、あ、よかったです。魂同居をかけてるので、そのみーちゃんが、はい、理想としてる未来は当然私の方に伝わってきます。でそれをもってやっぱそれをイメージしていただく、ありありとイメージしていただくっていうのはやっぱり大切なので、
はい、
それは要はネガティブなイメージだとやっぱネガティブな未来しか来ないですよ、
うんう
ん
う
ん、みーちゃんがそういう未来をイメージしてるからカードにも反映されてきて、実際イメージすればその未来に行くっていう形になっていくと思いますのでね、ぜひね、幸せな未来を送っていただけたらと思います、は
い、
今日は
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしたらジングル挟んでエンディングの方に行きたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。本当にみーちゃんにはね急遽ご出演いただいてね、占いもさせていただいて本当ありがとうございます。
こちらこそです、ありがとうございました。
まあね、お客様がね嫌な人だったらやっぱ占いづらいですけど、みーちゃんすごくねやっぱなんだろう、空気がすごくいいので、まあ、ほっこりしましょうっていうねラジオのタイトル通りの方ですから、まあ、私もすごく占いやすかった。以前ね、天空の女神フェストが出てた際はね、いろいろと、受付みたいなことやっていただいたりしたんですけど、なかなかね、鑑定したりね、する機会がなくて、ようやくね、はい、満を持してというかね、もう1年半ぐらいですかね、多分出会ってね。
はい。はい、
先日、レイジの先日も知らなかったというね、驚き。受付なのに知ってるよ、みたいな感 感じですけど、まあまあまあまあ良かったですね。またなんか機会があったらね、占わせていただきたいなと思います。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。9月後半放送はマナミン復活、やるか再びいよいよデビュー間近なマナミンの感謝コレクションカッコカリ。それでは皆様ありがとうございました。また来週中間、中間前カー